Hachemeni Mukshirok Nishoto Sancho Kara Iktskano Kasho Oyomita Shtaito Moimasna Daimeva Nanatsu no Tikemi no Kaio Dernas Nisho no Isetsu Epeso ni aru kyokai no mitsukai ni kaki okure Mingite ni Nanatsu no hoshi o motsu kata Nanatsu no kin no shokutai no aida o aruku kata ga iwaru Nanasetsu Mimi no aru mono wa Mitama ga shokyokai ni iwaru koto o kikinasai Shouri o eru mono ni Watashi wa kami no paradise ni aru Inochi no ki no mi o tabesasi o またスミュナにある教会の見つかりに書き起これ初めであり終わりである方死んでまた生きた方が言われる注意説耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい勝利を得る者は決して第二の死によって損なわることはないまたペルガモにある教会の見つかりに書き起これ鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる17節耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい私は勝利を得る者に隠れ玉を与えるまた彼に白い石を与えるその石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれているまたテアテラにある教会の見つかりに書き起これ燃える炎のような目を持ちその足は光輝く真珠のような神の子が言われる26節勝利を得る者また最後まで私の技を守る者は諸国の民を支配する権威を与えよう。29節。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。それから第3章から1節。またサタンにある教会の御使いに書き起これ。神の七つの御霊、および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。五節。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。12節。勝利を得る者を私の神の成長の柱としよう。彼はもはや決して外に出て行くことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の名と私の新しい名とを隠し伏す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。また、ラオデキアにある教会の見つかりに書き起これ。アーメンである方。忠実で真実な証人。神に作られたものの根源である方が、こう言われる。21節。勝利を得る者を私と共に、私の座に着かせよう。それは、私が勝利を得て、私の父と共に、父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと書いてあります。今までに、黙示録の第一部について学んできました。今日から第二部について学びたいと思います。第一部は、第一章から学びましたように、キリストの現れということでありました。これは、ヨハネの過去に起こる経験でありました。第2部は、 現在あるところのことであります。第2部は、アジアにある7つの教会に与えられた7つの手紙がその内容であります。7つの教会、一つ一つについて詳しく学ぶ前に、はじめに7つの教会全体について少し見ておきたいと思います。最初に3つの問いを考えてみましょう。第1番目は、この手紙の差し出し人は誰かということです。第2番目は、この手紙を取り継いだのは誰かということであります。そして第3番目は、この手紙の受け取り人は誰かということであります。もう一回言いましょうか。手紙の差し人、手紙の差し出し人はもちろんイエス様のことです。このイエス様について3つのことが書かれています。イエス様は第1番目は永遠の人の子。第2番目は特殊への大祭司。第3番目は特殊への王であります。第2番目は手紙の取り継ぎ人はもちろん聖霊であります。この点についても3つに分けたいと思いますけれども、第1番目は個人個人に向かって語れたも。第2番目は十字架の救いを語れたも。第3番目は使いを通して語れたもということであります。そして第3番目は手紙の受け取り人はもちろん今言いましたように教会であります。3つの手に分けたいと思います。第1番目は統治の7つの教会。第2番目はあらゆる時代の教会。そして第3番目はすべてのクリスト者個人個人であります。第1番目の手紙の差し出し人は高きに引き上げられたイエス・キリストであります。黙示録第一章におきまして、私たちは主イエス様のご栄光とその偉大さとを見てきました。高きに引き上げられた主イエス様について私たちは今言いましたように3つのことを言うことができます。第1番目は、引き上げられた主イエス様は永遠の人の子であるということであります。ダニエル書においてすでに人の子という言葉が出てきます。ダニエル書7章13節14節をお読みいたします。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないと書いてあります。黙示録においては人の子、この言葉が何回も使われております。永遠の神の御子が少女マリアから人の子となってお生まれになったのです。主イエス様は人の子としてこの地上に生まれ、苦しみを受け、死に、そして墓に葬られたのです。ところがこの人の子イエス・キリストは栄光の体を持ってよみがえられたのです。主イエス様はまた人の子として昇天をされたのです。また主イエス様は今人の子として神の右に座しておられ、後に人の子として再びこの世に来たり賜るのであります。マタイ伝24章の 3節に次のように書いてあります。その時、人の子の印が天に現れます。すると、地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて、手の雲に乗って来るのを見るのですとあります。 主イエス様は人の子であるばかり、第二番目に常しえの大祭司でもあります。常しえの大祭司として主イエス様はご自分の地位を携えて主なる神の御臨在の前に出られたのです。これによって主イエス様は人類の罪をあがなったのであります。ヒブル書一章三節に御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に就かれましたとあります。また四章ですね、同じくヘブル人への手紙の四章の中四節から中六節までに次のように書いてあります。さて私たちのためにはもろもろの手の取られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、俺にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかとあります。五章の六節、別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルヒセデキの位に等しい祭司である。とあり、また七章二十四節二十五節に、しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがお敵になります。キリストはいつも生きていて、体のために取りなしをしておられるからです。八章一節、以上述べたことの要点はこうです。すなわち私たちの大祭司は天におられる大能者の御座の右に着座された方であるとあります。高く引き上げられた主イエス様は永遠の人の子、また常しえの大祭司であるばかりでなく、第三番目はイエス様は常しえの王でもあられるのであります。主イエス様は主なる神の右に座して世界をその御手に収めておられます。黙示録はまず私たちに主イエス様の栄光とその偉大さとを示そうとしているんです。ですから大切なことは将来に何が起こるかということを知ることではなくして、主イエス様を見上げることです。私たちは主イエス様をますますよく知るようにならなければなりません。黙示録の書かれている目的は、私たちが主イエス様を余すところなく知るようになることなんです。主イエス様は勝利者であり、王の王、また主の主であります。福音書では私たちは主イエス様のへりくだった姿を見ることができます。しかしそれにもかかわらず、イエス様の権威と力とは明らかにされておりました。嵐に向かって主イエス様は沈まれと言われると、直ちに嵐は沈まったんです。汚れた霊にこの人から出て行けと命じると、悪霊もイエス様の言葉に従ったのです。人々が主イエス様を崖から下へ落とそうとした時に、主は人々の真ん中を通って出て行かれました。誰も主を捉え